TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
セキュリティクリアランス法案明日成立へ懸念点も。経済安保分野における機密情報の取り扱いを資格がある人のみに認めるセキュリティクリアランス制度を創設する法案が参議院内閣委員会で可決しました。法案は明日の参議院本会議で成立する見込みです。政府はこの法案で外国政府の入札や説明会に参加できるなど民間企業のビジネスチャンス拡大につながると期待を寄せています。一方で事前の身辺調査の内容には飲酒の節度や借金があるかなども含まれていてプライバシーの侵害も懸念されています。
それでは今日国会参議院で内閣委員会が行われています。こちらでは午後には岸田総理も出席しセキュリティクリアランス制度についての議論が行われ、はい、委員会可決されました、
はい、
その音声聞いていきたいと思います。このセキュリティクリアランス資格を得るための適正評価というものが行われるわけですがこれについて立憲民主党杉尾秀哉議員と、品川内閣官房審議官そして高市経済安全保障担当大臣とのやり取りです。
やっぱりこれまでのずっと審議の経過を見ていても私も累次申し上げておりますけれどもやっぱり指定すべき対象というのがやっぱ明確にされてないんじゃないかというふうに思わざるを得ないんですよね。以前この委員会でそのハニートラップも調査の対象になりうるんだとこういうふうな答弁がありました。その根拠が重要経済基盤基礎活動との関係事項ということが理由に挙げられてたんですけどハニートラップがこの関係事項に挙げられてるんだったらやっぱり実はだけどもっとその幅広い概念なんじゃないですか。どうですか。
品川次長
お答えいたします。ハニートラップにつきましては、一般的にその性的関係を利用して対象者から情報利益弱みを引き出すスパイ活動のことを指すと認識しております。このため現在または過去の性的な交友関係を契機に外国の情報機関などから重要経済安保情報の漏洩の働きかけを、指したもので、ありますればこれはまさに、法律案に書かれております重要経済基盤既存活動、これとの関係に関する事項に該当しうるというふうに考えられますため調査の対象であると考えております。
はい、杉尾秀哉君、はい、
じゃあそのハニートラップってどうやって調べるんですか。行動確認尾行しないとダメでしょ。じゃあこれ尾行もするってことですよね。じゃあ
お答えいたします。お尋ねのありました尾行をこれにつきましては想定をしていないところでございます。基本的には想定していないところでございます。
杉尾秀哉君、
いやだって尾行しないと行動確認しないとわからないでしょ。そんなの本人が調査票にそんなこと書きますか。書くわけがないじゃないですか。これ内調が調べたりするんじゃないですか。公安警察とか違いますか。
お答えいたします。この性的誘惑による場合に限らず、まあ、いかなる手段が用いられるにせよですね、外国の情報機関等に漏洩する恐れが、疑われる事情、これがございます場合にはこの本法にございます重要経済基盤既存活動との関係に関する事項として、これを調査するということでございまして、そういった、事情もない中でむやみにその尾行をするですとかいろいろな調査をするというものではないというふうに考えておりまして、従いまして本人に対する質問票の中でも性的指向のようなものを問うということは予定していないところでございます。
その適正評価の調査をまず行う内閣府、そして適正評価を行う行政機関などにおきまして、その例えば調査する側がこの権限を乱用したり、それぞれの方の自由や人権を萎縮させるようなことがないように最大限の注意を払って進めることにしてまいります。
その相互判断という言葉で丸められてしまうというのはやはりこの辺のところも不信を招く大きな理由じゃないかというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。大臣、
この総合的考慮について一律の基準のようなものを、お示しすることが難しいということは、ご理解を賜りたいのですが、まあ、その上で申し上げますと、例えば私も酒飲み、でございますが、まあ、飲酒の節度、また薬物の影響、経済的な状況といった複数の項目があって、まあ、その中で個別の調査項目に関して懸念される行動などは、まあ、それ単独の経緯や程度から見て情報を漏らす恐れがないと認められるものでありましても、まあ、これらの複数の項目すべてについて、不適切な判断や行動が認められるといったような場合には、事故を利して行動する能力に一定の疑いを生じ、まあ、意図せぬ、まあ、例えば過失による、漏洩ですとか、他からの働きかけによる、漏洩の懸念を、まあ、生じさせて漏らす恐れがないとは認められないという判断に至ることも、ありえます。でまた調査の方も、しっかりと丁寧に行い、で個人情報、大切な個人情報が流出するようなことはないように、もう最新の注意を払ってまいります。
経済安保という名のもとに行われるセキュリティクリアランス制度、要は特定機密に関する情報だということを指定された産業であるとか、あるいはその情報などを取り扱う際には民間企業がそうした適正評価を得た人の資格者を立てなくてはいけない。その場合にはいろいろな審査を経るために個人情報などを提出しなくてはいけない。で一方でそうした適正評価の過程の中では、さまざまな仕方で海外の情報機関に情報を漏らす可能性などについては調査をするということになっているわけですね。ただしその調査というものの対象というものは個人がそれぞれ自己申告するものとはまた別に、各調査機関なども当然ながら視野に入れて動くことになるではないかと。そうすると例えば恋愛感情に基づいたもの、あるいは経済的な理由に基づいたもの、その他のものについて適正か不適正性なのかということを把握するためにはそれなりに調査するんじゃないか、民間事情を調査対象として拡大するような法案ではないかという懸念というのが示されているわけですね、
はい、
でそれに対して政府の側というのはいやむやみやたらに事情もない中でさまざまな調査をするというものではないというふうに言っているわけですね。例えば恋愛感情に基づくそうしたような情報漏洩の可能性があるのではないかというようなケースなどについて事情もない中でむやみに尾行するということはない、尾行しないとは言ってないんですよ。基本的には想定しないって答えているだけなので、
はい、
尾行という手段は否定されているわけではないというのがまず1点ですね、うん、でまた事情もない中でむやみに尾行するとかそういったことはないと言ってるんですが、事情もない中でむやみに逮捕をしてで起訴直前まで行ったというその大河原化工機の事件なんかも考えると、はい、法律上はこうだっていうことと運用上がこうだっていうことはまた分けて考えなくてはいけなくて、で実際その運用面に対して懸念がある現実に対して、まあ、様々な権利を拡張するような、あるいは捜査対象を拡張するような法律でも通すことになれば、当然ながら冤罪可能性であるとか、個人情報の漏洩であるとか、あるいは事情がないにもかかわらず、尾行されたり、調査されたり、取り調べを受けたりという、そうしたことも起こり得るのではないかという懸念は残り続けるわけですね。で、それを払拭するのは、この法律の議論だけでは実は不十分なんですけれども、それを合わせて議論することが必要とはなってきます。さて一方で、水俣病関係団体との懇談会において環境省がマイクをオフにした問題、
はい、
これについて今日は岸田総理出席のもとで委員会が行われていましたので、立憲民主党小仁木誠議員が、その点正しています。
言うまでもなく水俣病は公害対策基本法の制定、そして、当時は環境庁ですねの設置の起点となった我が国における公害対策の原点であるというふうに認識をしています。その水俣病患者の皆さんとの懇談の場において不適切を超えて私はあってはならない、そして許しがたい対応が行われたというふうに思っておりますけども、まず総理としてこの今回の問題に対してどのような見解をお持ちであるのかお聞かせください。
委員長。岸田内閣総理大臣。
はい、今般の、環境大臣と水俣病関係団体の皆様との懇談会における環境省の対応については関係者の皆様方を不快な思いにさせる不適切な対応であると強く認識をしております。環境大臣、昨晩現地に再び足を運び関係者の皆様方に面会をさせていただき謝罪をさせていただくなど対応したわけですが、先ほどそれについて報告を受けました。 この懇談会での環境省の対応、これは不適切なものであり、今後二度と再発しないよう、これ厳重に注意してもらうということ、ぜひこの懇談、やり直しをすることとし、もう一度開催する方向で関係省の方々と調整を図る。委員ご指摘のように、水俣病対策の推進、これは環境行政の原点と言っていい重要なこの柱であると認識をしております。伊藤大臣が先頭に立って、関係団体の皆さんもはじめ、関係者の皆さんに寄り添った対応を行っていくことを含め、これ、しっかりとこれ対策を進めてもらいたいという点、3点、指示を出したところであります。委員長、
立憲民主党鬼木誠議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、
はい。
この点、環境大臣に対して指示をしたと、不適切な対応だと認識しているので、その点適切に対応するように述べたということを岸田総理が言っているわけですね。でその点、謝罪すること、それから懇談会のやり直し、そして寄り添った対応するということ、これを指示を出したということなんですが、
はい、
この寄り添った対応というものをしてこなかったというのが水俣病対策の現状、これまでの歴史なんですよね。だからこそ水俣病というのはこれまでいろいろな患者認定の枠は拡大されてきたものの、常に線引きとの戦いなんです、うん、地域の線引きやその時期の線引きや、はい、いろんなその線引きなどによって実際に困りごとがあるにもかかわらず、その対象に含まれなかった、あるいは対象に含まれたとしても具体的な保障であるとか、あるいは生活に対する支援などが不十分であるということ、あるいはそもそも再発防止のためには実態調査であるとか、どういった状況になったのかという調査が不可欠であって、そうした調査と事実認定ということを政府でしっかりとやってほしいという声も上がっているんですね、
はい、
そうした声を無視してきているからこその懇談会の継続ということにもなっているので、今回の指示だけではその点には踏み込まれていない。そうするとまた懇談会が行われて、ある種場作りだけをするというようなことが続いてしまうのではないかという疑いが残ってしまうわけですね。だからこそ政府は今踏み込んだ対策というのが必要だということは指摘しておかなくてはいけません。
荻上チキ
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。